産経ポッドキャスト版チャンネル正論。本日はアンコール企画として昨年3月に収録された尖閣の実効支配を示すために人が常駐を再公開します。今年1月末に沖縄県石垣市は尖閣諸島及び周辺海域の環境調査を船とドローンを使って実施しました。石垣市による調査は昨年の冬にも実施されています。調査を受けて当時のチャンネル正論では、尖閣諸島の実効支配を示すために人の常駐を検討すべきではないか、アメリカも無人島のためには戦わないとの意見を公開しました。改めて今当時の解説をお聞きください。
皆さんこんにちは。これが正論だをお送りいたします。本日は有本隆さんをゲストに、尖閣について考えていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
まあ、正論ではですね、去年、尖閣の別冊
をですね、
出したりしました。
尖閣
がやばいぞと、尖閣絶対絶命と、はい、日本固有の領土が奪われようとしていると。
はい。
まあ、こういう感じなんですが、うん、まあ、で、その、一番僕ら作ってみて実感として思ったのはね、うん、奪われようとしているっていう、まあ、こう、うん、こと以上に、そのことについて何にもこう、うん、その、頓着しない、
うん、
こう、政治であり、霞が関の雰囲気っていうものに対して、うん、なんか危機を危機だと認識できてないんじゃないかな、それがやばいぞっていうような意識があったんですが、はい、うん、そうですね、はい、有本さんどんな。
そう、本当はその通りだと思いますね。
で、
新しい動きとしてはですね、うん、まあ、今月号に東海大学の山田先生が、
はい、
書いてらっしゃるんですけど、山田先生が、尖閣に、
はい、
調査に行かれた、
調査ですね、
まあ、上陸はしてなくて、はい、海からなんですけども、うん、実際に調査に行かれたという新しい動き、
はい、
が、ありました、
はい、
で、まあ、そのぜひこの今月号の正論を読んでいただきたいんですけども、
レポートですね、
非常に面白いレポート、うん、まあ、これだけで勇気あった活動ですね、に対して敬意を表したいと思うんですけども、うん、問題は今後ですよ、うん、これだけ民間の、まあ、あの時石垣市長も行かれましたけども、
はい、
それをじゃあ国の方がどうするかということですね、うん、
調査した上で、
そうそう、うん、で次はやっぱりね、海からの調査だけじゃ分かんないから、うん、実際に上陸しなきゃいけないと、
うん、次はそうなりますよね、
なりますよね、
うん、
で、今の日本政府は原則として政府関係者を除いて何人も上陸を認めないという立場なんですね。
はい、
うん、ですけど、やはり日本の領土だと、国の領土だというからにはですね、うん、やっぱり常駐しなきゃいけないというふうに思うんですけど、それを主張されたのが高市早苗政調会長ですね。
はいはい
はい、18日の桜井よし子さんが主催する、インターネット番組の言論テレビに
言論テレビ、
うん、に出演されて、うん、その実効支配し、施政権が及んでいるということを見せていくっていうのは考えていいと。
うん、
で、常駐する方がいればより良いと、
うん、
っていうふうに発言されてるんですね。
常駐させるために何かこう、建てるっていうことですかね。なんか、施設を作る。
まあ、それ常駐って、やっぱ、今、無人島ですからね。何もない、ところですからね。
まず、そうですよね。確かに、ああいうふうに、こう、施政権が脅かされてるっていう状態にあると言っていいと思うんですね、今ね。
はい、はい。
中国の公船が、ずっと、その船を回って、うん、我々は手出しできないっていうか、中に入っていけない。そういう状況が、これが、例えば、1日2日、一年二年と続いていくとですね。うん、まあ、あそこってもう、要するに、日本は立ち寄れない、
うん、
区域になってて、
ええ、
中国があそこを、要するに、その、
うん、
支配してるじゃないかと。つまり、施政権が及んでるんじゃないかというふうに、まあ、見えてしまうっていう状況を作ろうという、うんうん、まあ、その、サラミ戦術なわけでしょ、あれは。
そうですね。
ね。
今回山田先生たちの活動、まあ中国はちょうど春節だったということもあってですね、はい、向こう側の船は少なかったわけですよね。
うん、
っていう、まあところを狙って行かれたんですが、今度は中国が対抗することは当然考えてくると思うんですよね。
はいはいはい、
その場合、高橋さんも番組の中で言われてるけれども、中国が実際に上陸して工作物を設置する、まあ、いわゆる灯台を設置するとかね、
要するに既成事実作る
とか、ね、そうなんですと、うん、いう力による現状変更を行う可能性があると、
うん、
いうことですね。それをそうさせないためにも 日本がですね、具体的な行動を起こすことが大事だと。
なるほど。
いうことですね。
まあ、それ非常に確かに大事なことなんですよね。
うん。
うん。
ただね、この日本政府のへっぴり腰から、今の岸田政権がやるとはとても思えないですけどね。
うん。そうなんですよね。へっぴり腰って今、有本さんから言葉出ましたけど、実はこのアイディアって、私、正論で、その北村淳先生っていう、
はいはいはい、
軍事社会学者の方に何度かこの尖閣の問題で書いていただいたことがあってですね、はい、その中でやっぱりはっきり彼が書いてるのは、うん、このその工作物を作るっていうのは、まあ、北村さんも書いてるわけですよ。
うん、
だからなかなかその腰が重いと。自民党、うん、それから政府、
うん、
与党、
腰が重いというか、もう本当にさっきヘピー腰、及び腰、うん、ね、
で、実は僕これ20年来そういうのが続いてるってい
う。そうなんですよ、うん。おっしゃる通りなんです。
全然やる気がない。
はい。
だから逆に言うとアメリカから見ると、うん、何やってんだと。
そうですね。
いう話ですよね。
そうですね。
ましてや、その尖閣っていう問題が出てきたら、必ずこれ、ここは、日米軍事、日米
安保条約の
範囲内になってるっていう、はい、要するにその、なんていうのかな、
う
ん、水戸黄門の印籠じゃないけれど、なんか、それをこう振りかざして、
うん、
こう、抑止に使おうとしてるけど、もうその辺の足元はとっくに中国に見抜かれていて、
うん、
どんどんどんどんこう狭められてるってい
う
状況なわけでしょ、
ね、
簡単に言うと。
で、北村さんはそれに代わる、まあ、じゃあ常駐っていうか、その、東大なんかの建設は無理だとしたら、それに代わる案を提示してるんですよね。
そうそうそう。ね、この別冊ではですね、
はい、
その前に本誌の方では、その、工作物っていうか、ね、うん、ここに灯台があるんだから、これを使って施設を作るっていうのを考えていいという提案が第一弾であって、うん、
はい、
別冊ではですね、海保基地船っていうね、
はい、
あくまでもこれは法の執行船で、
うん、
要するにその地域にちゃんと船が乗り込んできて、してないかってことですけど、まあ、かなり大掛かりなものだから、そこに、船上陸はしてないけれども、
うん、
守りは及ぶよという、そういうもんですよね。うん、
大型輸送船を改造したっていう
ことですね。そうです、そうです、そうです。
はい。つまり、上陸はしないけども、もう今の、中国の海警、
ね
えー、1万5千トンクラスよりもはるかに大きい、輸送船を改造した、
はい、
ですね、のを、まあ、有力させるべきだということですね。
はい、そういうことですね。
え
ー、うん、まあだから具体的に何か、この、その施政権が日本にあるんだと、いうことを一刻も早く、しかも有効な形でやっていかなきゃいけないっていう状況なんですよね。
そう、だからそれで、輸送船を改造して、はい、まあヘリコプターを発着できたりですね。はいはいはい、小型艇の、この発着できたりですね。
はい、
いうことですね。で、これ大事なのは、まあ、そういうことを示すことで、まあ、日本に施政権があるということで、当然中国もさっきの話じゃないけど、対抗措置を取ってくるわけですね。
そうですね。
で、そういうような、まあ、これ、ある程度時間稼ぎっていうか、で、その間に、もっとミサイル防衛の体制を整えろっていうのは北村さんの主張ですよね。
そうですね。そうそうそうそう。
つまり、まあ、与那国、石垣、宮古、まあ、それで、沖縄本島、
はい、
奄美、はい、まあ、あるいはその、薩摩半島、
はい、
こういうミサイル防衛網っていうのを構築すべきだと。だ、中国が何かやってきたときに、それに対して、対抗できる。
対抗できるものをやんなさいと。
ええー。
で、しかもその尖閣っていうのは、うん、まあ台湾に近いですから、
はい、
台湾有事の時には、必ず火の粉がね、うん、及んでくるんじゃないかということも言われてるわけ
ですね。そうですね。当然、台湾有事は日本有事なんですよね。安倍元総理大臣が
言ってる
ん
ですね。はい、そうそうそう。
ということを、まあ、実際に考えていかなきゃいけないということですよね。必ず中国は、はい、今回の山田先生たちの行動に対してカウンターをやってくるということですよね。それも当然予想されることですからね。
そうなんですよね。うん、
必要だと思うんですけども、そうなんかやっぱこの安藤さん、イミジ君も20年来と言われましたけど、
はい、
何も動いてないですね。
全く、だからこれは、なんていうかな、目を背けてきたっていう、あるいはそのやりたくないから、こう直視してこなかったっていうかですね、そういうことなんでしょうね。
そうですね。だからまあ、この別冊ではね、尖閣絶体絶命ということで、
はい、
まあ自民党の議連もね、有志の勉強会開いたりなんかいろいろしてたりしてるんですよ。
はいはいはい。
してるんですけども、要はまあ政府は動こうとしないですよ。
うんうん、
具体的にね。
だからこれだと、
ええ、
まあ本当にいいようにやられてしまう。
そうそうそうそう。
しかもその、クリミアで、クリミアじゃない、ごめんなさい、ウクライナで、
はい、
ああいうことが起きたわけでしょ、
うん、
ロシアによる侵略って、これをじーっと、中国が見てるわけじゃない
ですか。見てますね。
で、その中国がじーっと見てる理由は、うん、台湾だったらどうするかっていうことが一つあるはずなんですよね、絶対に。
そうですね、当然ありますね。
うん、台湾だったらこれ、同じようなことを私たちがやったら、
うん、
どういうやり方が、どういうレスポンスがあるだろうか、
うん、
もしくは、レスポンスがないようにやるためにはどうしたらいいだろうか、レスポンスがあったとしても、それをこう封じ込めるにはどうしたらいいだろうかって、まあ、きっと考えてると思うんですよね。
そうですね。で、やっぱ、アメリカは出てこないと。
はぐれははっきりしましたね。
うん、いうことですね。自分たちはね。
はい。
だから、この尖閣なんかはもっと出てこないですよ。
うん。
と思うんですよね。日本が自ら守ろうというね、ことを示さない
限り。20年前にこう作んなさいって言ってて、
うん、
その話から逃げて逃げて逃げて、逃げ、日本人は逃げてないって言うかもしれないけど、アメリカから見るとその問題をアドバイスしてにもかかわらず、うん、その問題に取り組んでないわけだから、まあアメリカから見れば、この問題逃げてるって見えますわね。
そうですね。
ね、その逃げて逃げて、それで、最後に、うん、いよいよやばくなってきたところに、アメリカが、ここを手出したら、対象の地域になってるぞって印籠を渡してるって。うん、まあ、そんなの。
言ってもね、そんなね。
軽蔑されますよ、日本って、う
ん。日本が具体的に本当に行動を起こし、それでもね、そうそうそうダメな時っていうんだったら、うん、まあ、応援してくれるかもしれない。
アメリカから見ればそう見えるわけでしょ。
そりゃそうでしょう、うん。だって誰も住んでないし、日本人がね、何もやろうとしてないのに、なんでアメリカの兵のね、血を流さなきゃいけないのかというふうに。まあ、それ当然ですよね。
うん、だから、そうは何やってんだってアメリカに思われてるはずですよね。
うん、そうなんですよ。
うん、だとすれば、やっぱり、それは、本当原点立ち返って、
うん、
自分たちの、本当、うん領土なんだから、
はい、
自分たちで守るしかないでしょって話なわけですよ。
うん、そうそうそうそう。うん、で、今回調査されてね、やっぱり水資源も非常にね、
はい
はい、漁業資源も非常にね、
はい、
豊かな土地で、地域でありでですね、
はい、
非常に日本にとって戦略上も大事なところですからね、
うん、
そこを守ろうっていう決意と具体的な行動がなきゃいけないと。うんいうふうに思うんですよね。
高市さんの問題提起っていうのは、その後、それはこうどういうふうに党内で転がっていくんですか、うん、
いや、これが大事であってね、まあ、政調会長なんで、具体的にどうするかっていうのは、やっぱ政府の方とね、に言って、それで実際に動かしていくっていう、
うん、
まあ、実行力っていうのが高市さんには求められるというふうに思うんですよね。
はいはいはい。
まあ、そう、当然ですよね。一議員が言うのと、政調会長が言うんじゃ
なくて、全然
思いが違うわけですからね。
はい。
と思うんですよ。だ今の自民党っていうのはですね、月曜日も申し上げた核の問題もね、真剣に向き合わない自民党ですからね。
うん。
大丈夫かと、特に岸田政権。
うん。
なんか、具体的に何か起こそうっていうのは、まあ。
割と岸田さんって、こう、経済安全保障とか、
うん、
このことについては割と抜け目なくきちんと動いてる印象はあったんですけど、この問題っていうのは全然なかったんですよね。
ないですね。
についてはね。
ないですね。全然ないですね。
尖閣
だってミサイル、もう配備だって、もう岸田さんは積極的じゃないですもん、南西諸島。
案外ね、岸田さんの経済安保なんかの動きを見ると、
うん、
割と、よくやってるという
ふうに。あ、そうですか？
に思わないですか、
うん、まあ、もともと甘利さんが主導してやってたからね、この経済安保はね。うん、
意外に。
それに乗っかってるっていう印象ですけどね。う
ん、ああ、なるほどね。
うん。
あ、
僕の印象はね。
ああ、なるほどね。
ええ。
うん。
だから、岸田さんは具体的にもっと、行動を起こして、やってほしいと。
まあ、やっぱここが一番そうですよね。日本にとってみれば、
うん、
まあ、台湾も含めてなんですけど、これの対応っていうのをきちんとやるっていうのは。うん、
はい。
本当大事ですよね、
うん
うん。
今やんなきゃね、大変なことになるっていうのをね、 もう自覚してほしいですよね。
はいはいはい、
もう岸田さん総理大臣だったんだから、やっぱやるべきことやんないと、
うん。
総理になるのが目的じゃないかと僕は今思ってるんですけど、彼はね。
うん、
それじゃあ、この今の日本の危機的な状況を、救うことはできないと思います。
はい。特にやっぱり具体的な成果っていうかね。
うん、そうですね。
その施政権をどうあれするかということが説かれているような気がします。
はい、
産経新聞注目の記事から。
産経新聞に掲載された記事から独特の視点と切り口の一本をセレクト、音声でコンパクトに届けます。2024年は移民元年になるか、シリーズ移民と日本人、ネットで宗教法人を売買できる現実、シリーズ宗教法人法を問う、夜の街犯罪に巻き込まれる若者たち、シリーズ歌舞伎町の闇など順次公開。概要欄のリンクまたはお使いのアプリで産経新聞注目の記事からと検索してください。